それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書16章の13節です。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。それでは今日は田辺智香子さんに、証をしていただき、分かち合いの時を持ちましょう。
はい、そうですね。今日なんか、どの聖書箇所を選ぼうかな。たくさんなんか好きな聖書箇所があって、で、あのこの聖書箇所にいただいたというか、神様からこう示されたというかなんですけれどもまあ先週のクリス先生がからこう学んだというか、その御言葉というか、その最初のヨハネの 1-1 をなんか思いながら、なんかこうまとめるのは難しいんですけれども、その先週その一部先生が読んだのが、ヨハネの夜福音書の 1-1 で、日本語では初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというんですけれども、それもなんかすごくずっとこうなんか考えつつというか、すごいその短いんですけれども、すごいなんかすごいやっぱりその言葉っていうのがすごく私にとって心に立って、やっぱり神様のにからもらったその言葉というか、それがすごく、まあ、今までいろんな御言葉とかもね、今さっき言いましたけど、好きなとこたくさんあって、どこを選ぼうかなと思ったんですけれども、でも全部多分みんな一人一人こういいなという箇所もたくさんあると思うんですけれども、でもそれも全部それ神様からもらったギフトというか言葉であって、全部その言葉って一つ一つみんな の生活の中とか、まあ、本当にね、なんか使うというか、それいただいたものなので、いつもその聖書にあるのでなくならないんですけれども、でもやっぱりこのヨハネの福音書の1-1って、あ、すごいなと、なんか先週からずっと今もこう思ってるんですけれども、でそれからなんかここを選んだんですけれども、この箇所もすごくなんかパワフルというか、私にはすごくなんか大切だなというのが、その英語でちょっと読むんですけれども、英語にちょっとこれちょっとスイッチさせていただいて、ちょっと待ってくださいね。英語でちょっと待ってね。そう、英語の16-13、はい。 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak his own message, but he will tell whatever he hears. He hears, and he will announce and declare to you the things that are to come. なんかその truth っていう、英語では truth って書いてあるんですけれども、この truth っていうのもキャピタルで書いてあるんですよね。で、英語のもさっきの言葉っていうのも word っていうのも W がこうキャップになって、なんかそのこの truth っていうのもすごく普通なんかこう真実ってさ、じゃなくて、これは真理って書いてあるんですね。真理って書いてあって、それもすごい、なんか私たちが考えてその truth じゃなくて、その神様から見たpoint of view って、神様からこう、で、神様からいただいたのが聖霊で、その聖霊様と聖霊を通して、私たちがこういうなんかいろんなことを経験しながら、神様がその存在とか分かんなくても、その言葉があるから、私たちもこう 毎日いろんなことありながら神様にありがとうって神様に感謝して神様を通っていろんなことをなんか学ぶっていうか、そういうなんか素晴らしいギフトをなんかいただいてくださってすごくなんか感謝してるんですけれども、なんかその truth っていうのは本当になんかこの真理って書いてあるんですけれども、なんていうんだろう、こうやっぱりその truth ってなんか自分たち自分がこう思うこと、なんかあこうなればいいなっていうか、こう本当はこうじゃないといけないなというその自分のあの思いっていうのが、それが多分やっぱりどうしても人間なので、そっちの方にこう自分なりにってこの wish というか hope というか、そういう風なあの心理というかあのが多分自分たちだ、自分はそうなんですけれども、でもやっぱりそうじゃなくて、この truth っていうのは本当に神様がもう神様しか分かんないから、そのもうこれはこうだよっていうドンとなんかもうこれが真理っていうのを私たちにこうあのこう目の前にこう出してくれるっていうように思うんですよね。だから私たちがこう思うんじゃなくて、それとも wish とかあのそういうんじゃなくて、もうはいこれはこれですっていうか、もう神様がちゃんと目の前に出してくださってるっていうのがその真理と私は思います。でもそれもやっぱりなんかすごい難しいですよね。なんかいつもやっぱり耳でとかこうなんかこう悩んだりとか、でもそれを通しながら私たちがこう毎日こう生活多分ね、いろんな毎日を通っていくんですけども、その繰り返しなんだけど、やっぱりこの言葉というのと、このあの先週の言葉っていうのと、この今の真理っていうのはすごく、あと聖霊、あの聖霊があるから、その聖霊を通して私たちが神様に本当に素晴らしいなんかギフトをいただいたなっていうのがすごく思って、でこの1年間振り返ってみると、皆さんも多分なんか本当に、ね、去年の今と今振り返ってみると、いろんなことがたくさんあったと思うんですよね。なんか小さいこととか大きいこととかあるし、何もなかったかもしれないけど、でも本当にその一つずつこう考えると、多分何かいろんな出来事があったと思うんですよね。で私自身もすごくあって、なんかいやなんかすごく、うん、なんか大変な、自分にとってはすごく大変だったんですけれども、でもやっぱり振り返ってみると、いやなんか本当にそのあーってなんか悩んでたこととか、今まで自分がこうやっぱり思ってたこと、やっぱりこういうふうになんでいかないか、こうなんかいつも疑問を持ってるとか、しつつこう Why とか英語で言うと Why とか、やっぱり私もどっちかというとやっぱり答えが出ないとなんかいや多分嫌なタイプで、やっぱり何かが起こると、やっぱり何かこうやっぱりこう解決しないと次に進めないというか、そういう多分あの性格があって、やっぱりそのなんかそのちゃんとしないと、なんか解決しないと、やっぱりなんか心がこうなんかむやむやとか、そういう風なタイプなんですけれども、でもなんか振り返ってみると、本当に自分が多分やらないことをとか、自分がその答えを出さないことをやっぱりもう出して、それそっちの方に進んだという、あのまああの仕事を休んだんですけれども、あの去年の1月2月からかだったんですけれども、でもそれもやっぱり本当だったら自分は多分絶対やらないことで、でもやらなかったら多分今の自分が今ここにこうやってあの、ね、話すこともできないし、だからそう思ってみると、やっぱり神様ってなんか素晴らしい方だな、本当に素晴らしいっていうことも言えない、なんかもうそれがやっぱりさっきのように truth って、神様がこうドーンとほらこう目の前にこう出したことを、自分が多分ずっとなんかこうなんかなんか嫌じゃないんですけど、ちょっとこう何か不安を持ってこうなんかぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃこうね、なんか道にこう行ったり来たりとかしてたんですけれども、でもやっぱり今振り返ってみると、やっぱり神様がそうあのこう示してくれたというか、道というかそのチョイスであって、でそうですね、で仕事を休んで で、しかも仕事を休んだのもなんか本当に3ヶ月4ヶ月かぐらいですよね。でそれからやっぱりその間でもやっぱり今まで自分は絶対なんか自分が気が強いというか、やっぱりこういや大丈夫大丈夫とか思いながらこうずっとやってきた方 で初めて今回もそのテラピストというかそのテラピストにもかかって、でも今までだったら絶対そなんか多分自分でそこまでなんか大丈夫とか本当に仕事の方もやってきた 人なんでと思ったんだけど、でもやっぱりテラピストをと一緒にこう会いながらおしゃべりしながら、やっぱりそれもすごい神様からいただいたもので、やっぱり今も仕事またね新しい仕事を見つかって、そこでもまだ あったんですけれども、でもそのセラピストもずっとその仕事が見つかったからセラピストを辞めるとかじゃなくて、やっぱり自分のためにこうまだいろんなことをなんかやっぱり自分で学びたかったので、ずっと今セラピストまだ週に1回会ってるんですけれども、でもやっぱりなんかそれも別にセラピスト自分はセラピストサービスになってるっていうか、本当にこうわーっと本当は誰にもあんまり言ってはないんですけれども、でもそれもやっぱり別に欠かさなくても自分のためにこうなんて言うんだろう、自分をもっと理解するためにこうなんかそのテラピストと、まあ、違うポイントオブビューというか、やっぱりあすごいなんか自分がこう思ってることがそれがダメなんじゃないんですけども、でもその考え方を変えてくれたというか、違うポイントビューとかところでこう考えるっていうことを与えてくれて、なんかそれもすごいなんかすごいなと思って、やっぱりさっき言ったように自分はいつもなんか最初に何か起こると Why? なんかどうしてこうなの、なんかそのどうしてがどんどんどんどん細かくなってきて、でその Why が解決できないから、多分それでまたこうどんどんどんどんこう多分人間的にこうね暗くなったりとか、そういうネガティブに多分取るようになるんですけれども、でもそうじゃなくて、もう神様からもこれもいただいたと思うんですけれども、セラピストの人もその Why じゃなくてこう How どうやってこうそのこう今こういうことだけこういうなんかね、なんか立場になっているけど Why じゃなくて How can I change かその Work around というか、その他のそのこういう中で嫌な感じだけど、でもそこにずっとこうこだわるんじゃなくて、自分がどうやってそれを変えられるかっていうなんかそういう見方も教えてくださって、あそれもそうだなって、いつも Why 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 っても何も解決しないなって、自分はやっぱり Why っていうことを示さないとやっぱり答えが出ないと思って、でも考えてみると本当にずっと Why? Why this? Why? とか言ったら全然本当に解決何もしないよね、自分がどんどんどんどんなんかイライラしてきてだけだなとか思って、もうそれもすごくなんかこの経験を通して考え方を変えるって、少しその考え方を変えると本当になんかそこまでなんかイライラせずにこうまあ心をこう落ち着かせてって落ち着かないってすぐ落ち着かないんですけれども、でもそうやってなんか違う考え方を見ればすごくやっぱりなんか変わってくるんですよね。だからそれもすごいなんかあそっかと思って、すごい今年それ振り返ってみるとそれすごいことだなというか、自分にとってはそれはすごく必要だなというのと、でそうですよね、であといろんな御言葉、私が好きな御言葉を書いたんですけれども、全部この御言葉も結局さっきの先週のクリス先生のさっきのヨハネの1の1に戻るし、で今日のこのヨハネの16の13にもすごくリンクというかつながってるんですけども、 そう、私がこの今ね3つすごい好きなんですけれども、これも多分皆さんが本当に知ってるのでですけれども、一つは Proverbs、
神言の
3の6なんですけども、
神言の3の6ね、
うん、
神言の3の6、3の
すぐ出る
出る、
ある、うん、
読んで、
はい、神言の3の6を読みます。すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、
うん、これもすごく好きで、これも多分使ったことあるのかな、でもこれも今自分の1年いろいろあったので、この言葉をすごくすごくなんかいつも読んで、なんかそうだよねと思ってすごい好きなんですよね。だと次がこれは今私開いてるから、ピリピの4の6と7、
ピリピの4の、うん、ピリピの4の6から7、
そう、でもすごい皆さん知ってると思うんですけど、
私読
む、うん、読んでください。
何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなたの心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。
これもすごい私好きなんですよね。これはなんかすごく自分が最初の方にすごくこう落ち込んでというか、そのなんかエンザイリーというか、すごくなんかこう体が疲れた時にずっとこのいつもこの言葉に戻ってるんですけども、でも本当にこのそこも本当になんかね、辛い時はそこを読んでも その言う通りにできないことがあって、今読むとあそうなんかすごくなんかもっと軽くこう入ってくるんですけれども、本当に自分が本当になんかもうね、なんか心がもう疲れたっていうか、体もそうだし精神的に疲れた時にここをなんかよなんか本当にすごい、まあ、好きなんで、読んでも読んでもやっぱりなんかすごく難しいところがあって、でもなんか、ね、今読むとすごい、あ、なんかやっぱり素晴らしいなと思って、ここはすごく気に入ってるんですけど、であと最後がこれも好きで、ヨハネのね、福音書の14の27、これね、 Peace I leave with you っていうところ、英語も、うんう
んうん、ヨハネの14の27ね、じゃあこれも読むね、
はい、
ヨハネの14章の27です。私は平安をあなた方に残していく、私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる、あなた方は心を騒がせるな、また怖けるな、
うん、ここもすごい好きで、そうだから本当にこの今あやさんが読んでた言葉も全部こうさっきのヨハネの1の1に戻って、そうこの言葉がすごい、なんか皆さんもいろんなところがね、いろんな言葉神様からいただいたのがあると思うんですけれども、私はこのさっきあやさんが読んでいただいたところがすごく好きで、だからなんか選べなくて、でも帰ってこういろいろこう合わせると全部今その御言葉の中でもやっぱりこの16の13、やっぱりそのホーリースピリットがあって、そのホーリースピリットが私たちの一人の心の中に入っていって、そのチュースというかその真理を示してくださるというか、私たちが思ってるこうなんかこう考えてることじゃなくて、神様からもういただいてるものもあるもの、それが真理というのをなんか日々思わせていただきました。なんか本当に、うん、この1年間いろいろね、あったんですけれども、でもまあこうやってね、みんなとシェアできたことを感謝、はい、しています。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。このヨハネの福音書ってすごく 難しい章 でここもイエス様が亡くなられる前に弟子にこう語って、それで自分がいなくなるっていう風なことと、いなくならなくなるからこそ聖霊を与えられるんだっていう風なことを言って、それであなたたちは迫害に遭うよとか、そういう風なことも言っていて、それでまた難しいのが、その聖霊がなかなか難しいのがね、聖霊がね来たらね、罪と義と、なんだもう一つなんだっけな、裁きについてね、聖霊が証しをするであろうとか言っているところで、で罪はうんたらかんたら、義はうんたらかんたら、裁きはうんたらかんたらと言っているんだけれども、そのこと自体も読んでも私はピンとこないというか、何を言っているのか未だによく分からなくて、それで、すごく大変な場所なんだと思うので、それで、でもここの、今ちかこさんが明かしてくれた真理の御霊が来ると、あなたお方を全ての真理に導き入れますっていうふうに、だからそのヨハネ自体も、このヨハネの福音書を書いてるヨハネ自体もうまく説明できるような概念ではなく、イエス様もこう大きく捉えていて、うまく説明できなかったようなことも真理の御霊が来ると、それをこう何かわからないけれども、言葉にはならないけれども、なぜかわかるというふうな方向が来るというふうなことが話されているんだろうなというふうなことを考えたんです。それで今ちかこさんの話を聞いていても、私もそうなんですけれども、聖書を読んでいてもちっとも心に残らないというか、頭に入ってこない時もあるんだけれども、急にパンパンとこう心意味がこうではないかっていうことがすごく心に引っかかるというか、残るというか、なぜだかわからないというけれども、なんか読めているっていう風な感覚がある時があり、それで昨日も聖公会の礼拝に行ったんですけれども、キム先生という先生が日本語でお話、韓国人の先生が日本語でお話しされるのを初めて聞いて、それでキム先生はすごく日本語も上手なんですけれども、それでもちょっとたどたどしい、もう若干です、それでも本当に若干たどたどしく、言葉を一生懸命選びながら話されているんだけれども、で聖公会の説教ってとても短いから15分ぐらいだったかなっていう風な感じもあるんだけれども、それでこう先生の言ってることは すごいよく理にかなってよくわかる、でもそれを超える感動をしている私は一体なんだっていう風に思ったんですよ。私別にそんなに結構分析しちゃうタイプなので、音楽とか聴いてても、あ、ここはこういう風にいいからこうだよねみたいな感じのところがあるけれども、それを超えて感動している自分は一体なんだとか、それとかクリスチャンになってこんなに言葉にならないことにそうだと言える私はなんだというふうなね、ことは不思議で仕方がない。でもそれが御霊の導きであると思うし、今のちかこさんが話されていたすごくいいなと思うのは、この聖書箇所も好きなんですよね、聖書箇所も好きなんですよねって話って、子供がこの言葉も好きだ、言葉も好きだって言ってるのと全く同じで、なんて感じがいいんだろうって思ったんですよ。だからそういうふうにやって、こうなぜだかわからないけど染み込むように、これ好きだあれ好きだと思えるのって、やっぱりそれは御霊の働きだなってすごく思いました。でそれが私集団を教えてるからすごく分かるんですけれども、カリスマがある人がいると、全てそのカリスマのある人の言う通りにやるとものすごい楽で、で感動的な方向って行くんだけれども、その時って全然何も自分で考えてなくて、それでその成功に乗っけ成功する方向に乗っけられている すごい盛り上がっている自分がいるんだけれども、いなくなった時にじゃあ自分が何ができるかっていうふうなことがあった時に結構無なことがあってね。それでだからこそイエス様が自分は去っていく、その代わりに聖霊を残すって言ってくれたようにすごいよく分かって、自分で神様との関係を作って、それでそれだからもしイエス様が長生きしていたとしたらそこでね、そこの時代で終わったかもしれないことが、聖霊をくれたことによって、それでなんて長生きしなく、長生きそれは違うね、長生きしても聖霊くれたかもしれないけどね、分かんないけれども、うん、でもその十字架にかかってくださって聖霊をくださったことによって、私たちはこのね、果てしなく長い間ね、なぜだかわからないけど信じてるって人が生まれていて、なぜだかわからないけれども証をする人が生まれているわけだから、だからこの話自体は単純に考えて、すごくヨハネの福音書ってすごく大変だけれども、単純に考えてすごい章だなと、今の聖書箇所は本当にうなずけるすごい章だなと思いました。うん、それで他の方々いかがでしょう、キジさん。
なんかちょっと余談かもわかんないけど、アーメンとかなんかハレルヤって
飛んだ
いきなりいいんですけどね、それいいんだけども、自分は若い時とか意味わかんなかったから、アーメンだったら確かですとかっていうのをね、こう
せやな
書いてくれた方がいいかなとか、ハレルヤだったら神を称えますとかで、まあそっから話になるんだけど、自分は若い時とか小学校、まあ小さい時とかはアーメンとかハレルヤ聞いて、まあアーメンそうめんヒヤそうめんっていう感覚があって、でハレルヤっていうのは前泉君っていう最近亡くなった方が歌手がいるんだけども、ハレルヤとかで歌ってた、そういうのしかないんですよね、若い時はね。で僕は何が言いたいかというと、精霊の力って本当にね自分に働いてるんですよ。で今僕は幼馴染とかも、まあ、一人いるけどそいつ行方不明とかちょっと分かんないけど、多分俺に会ってね、例えば俺がこういう YouTube やってんだよとか言って見せたら、何これとか言って驚くと思うんですよね。何やお前日本語喋ってんのって言われるかもわからないし、でそれって自分がこうなんかこう努力してやってるわけじゃないんですよ、
うんうん、
ね、これってなんか自然になんか行っちゃうっていうっていうかこれってはっきり言って精霊なんだなと思って思いました。うん、やっぱり、
うん、すごい素晴らしい、
そうと思いましたね。まあだから精霊さんお願いしますよって感じですよね、自分で。これがいい意味でこう本当にやっぱりハレルヤとかこうアメソメヒアソメやってる時はやっぱり本当に幸せっていうのを知らなかったから、感じなかったから、まあ若い時とかね、だから今は本当にやっぱりその幸せを感じるっていうことはやっぱこう精霊がこうあれですよね、うん、自分を変えてくれたってことでしょうかね。それであともう一つ、Y とかって言ってたじゃないですか、なんでなんでって言ってたけども、そのなんでっていうの僕もあるんだけども、そのなんでっていうのが昔は本当なんでってわからないままこうずっと言っちゃうんだよね、これ神様知らなかったら。でも神様知ったらなんでっていうのが、期間は長いかもわかんないけども、1年2年10年かかるかもわかんないけども、結局は分かっちゃうっていう、なんでっていうのが。僕は結構なんでと思った時、早いね、ああこういうことなんだっていう、1日ぐらいで分かることもあるし、うん、だからこれもやっぱり聖霊様なのかなとか思ってということです。
はい、
よかったですよ、この箇所は。
アーメンですね。
ハレルヤですね。
ハレルヤですよ。
皆さんちょっと分かんないでしょ、前泉さんって。
それキリさんがキリさんがハレルヤっていう言葉を言うたびに結構の回数でその話を出してるからが前は分かるだけで曲は知らない。
弾いてください。
はい、
恋のハレルヤって
恋のハレルヤ何なのそれそれ絶対聞きたくないって書いてある
じゃあマリさんお願いします。
ちかこさんの話と皆さんの話を聞いててもうやはりもうこの長い人生生きててもうどうしてなんでこんなこと起こってんのっていうもうこう葛藤感情の葛藤とか受け入れられないことって本当にもう毎回ありすぎてでありすぎてそのたんびにやはりなんかまあ学ばされたことはやはりもうなんか謙遜と自分の弱さ、小ささを、認める、受け入れて、神様に、もう、目の前で起こっていることっていうのはもう、いいも悪いもなくて、本当に、それを、自分ではどうしようもないことを認めて、神様に持っていく、神様にすがるっていう、もう訓練だなっていうふうにも最近は思っていて、だから、なんか結構もう、俯瞰してみる自分、それを、ああ、なんか、こう、これを通して、精霊様が何を教えられるんだろう。一瞬、イラッとかしたり、傷ついたり、チラッてするんですけど、なんか、こう、ちょっと冷静に、あ、次は、これは、何を取り去られるんだろう。この自分のこう傲慢さなのか、この感情なのか、そういうなんかこう、とか、栄養的なものを、ちょっとずつ、私たちが召される、私が召される日まで、これずっと続くんだろうな、そういう感情、予的な感情だとか、こうだったらいいのに。なんで神様こうじゃないんだろうか。何なんだろうか、この人、みたいな。そういう感情が、今持ってるものを、ちょっとずつ、取り去られてるんだろうな、っていうのがあってですね。最近は、だから、イラッとはするんですけども、神様何を、これから私は学べばいいんでしょうかとか、精霊様教えてくださいますかっていうふうに祈れるようになっていて、ただ、さっき、キリさんは結構早い段階で、1日とかで、そういう答えが精霊様から与えられるっていうのが、結構、私はその期間がすごく長く、3ヶ月とか4ヶ月とか、腑に落ちるまで、すごく時間かかるんですけども、それもやっぱりなんかこう、神様が与えられたな、寝られてる期間というか、本当に従順に祈るとか、あなたに取り計らっていただきます、信頼していますっていう風にもうすがることを鍛錬されてるんだなって思うようになってて、ね、なんかちょっと俯瞰して見れる自分があります。以上です。はい、
じゃあ
まとまりが変だったんですけど、
すごい分かった。なんか考えさせられてね、うんうんうん、いや皆さんの話聞いてて今思ってたんですけど、何かなぜこういうことになってるか知りたい時ってやっぱみんなあると思うんだよね。で解決策って言ったっけ、解決、それって何かをある程度のスタンダードとか基準にまで持っていきたいから解決したいっていう気持ちもあるだろうし、でもね、その反面ね、何か知りたいってやっぱそこに不安があるからじゃないかなと思うよね。なんか心配なんだよね、なぜっていうのは、知りたいっていうのは決して解決して前に進んでいこうっていうばっかりじゃないかなと思って話を聞いてたんですけど、そのさっきマリさんが言ってた人に対してのまあネガティブな感情っていうのもよく みんなあるじゃんね、その、なんでこの人こうなんだろう、なんでこの人こういうことやっちゃったんだろうっていう、不満とか、ね、愚痴みたいなのはみんなそれぞれ持ってるんだろうけど、なんて言うんだろう、それはやっぱりね、いつも話すことだけど、自分の尺度で測ってるしかないわけね。その不完全である人間のそのスタンダードで物事を測ってるから、なんでこの人はこうなんだろうとか、それもムカつくこいつって外せとか思っちゃったりする。そこにはやっぱり不完全なものの不安な部分っていうのがあると思うね。なんか自分では気づいてないかもしれない、自分が何様かね、そういう態度で人のことを裁いてることもあるけど、その裏にはやっぱり不完全なものとしての不安なものはあるような気がしますっていうのを皆さんの話を聞いて感じてました。で、今日のメインの話ね、もうあやがほとんど私が言おうとしてたことを言ったからさ、あれなんやけど、前の今日の13節の前の12節ね、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。で、その前に罪、義、裁きというのを軽くイエス様が説明されてるんだけど、それ以外にも話したいことはたくさんあるけど、あなた方には耐えれませんというのは許容範囲をあなた方は越しちゃいますよって意味だよね。でもそれと同時に自分が思うのは、言葉がやっぱ愛が言ってるような似たような感じだけど、言葉だと足りない。言葉っていうのはその近くが言ってるそのヨハネの最初の出てくる言葉とはまた違う、そういう意味じゃなくて、ただの人間の言葉、ただの人間が表現の手段としてコミュニケーションの手段として使う本当ただの言葉だよね。それだけだと不十分っていうのは、まあ、ここでイエス様は言葉で話しても今は教養範囲みんな越しちゃうでしょっていうのもあるんだけど、言葉で理論付けて分かるように説明しても安っぽさが残ることもあるね、言葉だけだと。まあ、あやもキリスさんも似たようなこと言ったと思うんだけど、そこに聖霊が入ってくるかどうかで感じ方がゴロッと変わってくるっていう。聖書を何回も読んだけど、通読何回もしたけど、全然信じれなかったっていう人を知ってんだけど、今では日本で教会関係で先生と呼ばれるような人になっちゃってるんで、ね、その人も聖霊が下ったって感じた時にもうわけわからず、今までも何回も通読した聖書の言葉が爆発するかのように頭の中で湧いて出て、もうきっかけはそれ以外のきっかけないのに、もうすごい涙出てきたっていうふうな証をしてらしたことがあるんだけど、あ、やっぱそこかなと思うんです。言葉っていうのは言葉ではその言葉じゃなくてね、人間の言葉っていうのは本当限界がある。で、聖書の他のところにもイエス様の言葉だと思うんだけど、宣教という愚かな手段っていう表現をイエス様がしてるよね。宣教が愚かなのかっていうふうになるんだけど、なぜ宣教が愚かかっていうと、所詮人間の言葉でしか伝えてないことだっていう。でもやっぱり今日の歌詞みたいに、そこで聖霊様の働きがないと、完成という言い方おかしいけど、信仰の完成にはならないのかなっていう話ですよね。今日の話聞いてると。でないと、この間のマリアが処女だったかどうかとか、十字架につけられて3日目に復活してるか、そんなもうとんでもない話が信じれるわけないわけね。その聖霊様の働きでないと。というふうに、今、皆さんの話聞いてて感じてました。ついでに言うと、それだけど、この間自分は内藤さんの証を、実はかなり編集するの苦労したんですけど、皆さんにシェアしたね、メール言ってるかどうかわかんないけど、それ宮内先生もなんか聞いてくれて、その勢いで先々週のそのマリアがどうのこうのっていううちらの分かち合いもウェブサイトがダウンロードして聞いてくれたみたい で、先生がおっしゃってたのは、そのイエス様の弟子たちもイエスがどういう生い立ちなのかいちいち調べてついていってねえよっていう話。多分その復活して世界的に宣教を始めた時も別にマリアがどうだったっていうことを考えてないと思うっていう弟子たちはね。だからどうでもいいんじゃないんだけど、まあそういう宮内先生の意見があったんで、まあそういうのを参考にもしといていただきたいと思うんですけど、まあそれも含めてね、普通の常識からじゃ考えれないことをうちら信じちゃってるってやっぱりそこに精霊があるのかなっていう、まあそんな感じです。
はい、ありがとうございました。他に何かお話しされる方いらっしゃいますか？ ないようなので千佳子さんお祈りお願いします。
はい、お願いします。すべての父様、今日も、こうして、みんなと兄弟姉妹と評価チャリ会をどうもありがとうございます。感謝します。本当に、その聖霊の働きで素晴らしいことであり、本当に今日も、みんなといろいろシェアできて感謝します。またこの1週間、だと、あと1週間でまた正しい年になりますけれども、またこの、いろんな場所でまたコロナの、ことで大変ですけれども、どうか、この、コロナも早く、乗り越えられますように、ね、また、みんなの体、家族、親友でまた、病院の、看護師さんとかドクターの、方も大変だと思いますけれども、どうか早くも、乗り越えられますように思ってください。また、本当にまたこの1週間また仕事とかまた、いろんな仕事または、お休みの方もいらっしゃいますけれども、どうかまたこの1年を振り返ってまた新しい、1年が、来ますけれども、どうかこの1年も、守ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。